มี
みなさんこんばんは。
こんばんは。プリンです。
カステラです。本日も始まりましたミーミーダミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。今週も始まりました。
はい、始まりました。
やる気満々で。
やる気満々で。この間、
はいはい。
まあ、先月の話になっちゃうんですけど、
はい。
まあ、たまには焼こうかなと思って。
体を？
いや、肉じゃないですよ。辛そう。
魚を？
魚をでもいい。ちょっとまああの小麦色を手に入れようと思って。
あ、いいですね。あの
ちょっとあの。ビーチの方に、
はいはいはい、
あのまあ仕事のスタンスを取りながら、
いつも言ってるあの
仕事のスタンスを取りながらちょっと焼きに行こうと思って、はい、いやーでもやっぱり沖縄のビーチは人気ありますよね、いろいろ。本当にフリーだなと思って。
何が？
まあ、全てが。例えば駐車場の問題もそうだし、
確かにそうやった。
あの本島の方ではこれ一部かもしれないけど、駐車場めちゃくちゃうるさいんですよ。ものすごいうるさいし、もう止めるとこも決まってるし、まあ、もちろん大渋滞になるっていうのもあるんで、すごいね規制が厳しいんですけど、まあ緩くていいですよ。最高ですよ。
見渡す限り海やから、ね。
まあ緩いっていうのも そんな路中しないよ。路中はしないけどさすがに。でもここ止めていいですよっていう駐車場が、まあ多いですよ。こんなのね考えられない。はっきり言って。しかもそこから なんだろう何歩で海に行けるじゃん。
近いね。
まあ、ちょっと誇張しすぎたけど、でも本当に海が見える位置に止められるじゃん。そういうのもあるし、あと時間がしかもしれないけど、場所も取れて、
なんかテーブル取り合いがないよね、遅く行っても。
そう、テーブルもチェアも揃ってて、テントまで張ってて、
すごいよね、あれ。
なおかつちょっとびっくりしたのが、これ当たり前なんだろうね、沖縄ではね、鉄板も貸してくれるわけでしょ。
確かに
鉄板があって、下にプロパンガスが入ってて
ガラガラ
ガラガラガラってカートになってて、
確かに。
いやこれすごいなと思って、例えば湘南とか、そういう例えば九十九里もそうだけど、海の家で食べてくださいですよ。
あ、確かにね。
海の家で焼きそばなりラーメンなり皆さん食べるわけじゃないですか。
確かに。
戻ってみたいな。
そうだね、言われてみれば。
そうで、沖縄のスタイルはそれはもちろんあるかもしれない、あるところももちろんあるんだけど、団体さんで行って自分たちでガー弾いてバーベキューやってくださいよっていうスタンス、そのフリーのスタンス、音楽かけ放題。
確かに。三振
めっちゃ重低音響かせて。
確かに、
まあ、三振は流れてるわ、どっかで。
海の家ないね、言われてみたら。
そう、海の家っていうスタンスがないじゃん。
確かにそれない、言われてみたら。
そう、でも本島の人たちは海の家イコール海だから、ビーチだから、必ず何だろう、その段階を踏んでパラソル借りたりとかいろいろあると思うんだけど、自分なんかもうただ焼きに行くだけだから、その団体さんの後ろの芝生で勝手にもうあの椅子とベッドを置いちゃって、日陰があるから木陰のところにクーラーボックスを置いてただ寝てるだけですよ。
よかったよね、あれね。
そう、それでガーッ寝てる。まあそれでもう、例えばの話で、その時まあ高校野球あの携帯で見ながら。
あ、そうね。
こんないいビーチないですよ、はっきり言って。
確かに混んでないっていうのがすごい。いや、
だから沖縄の人が本土行ってビーチだって言ったら、多分まあ海の色とかそういう関係なしで、多分スタンスが合わないと思う。
確かに。
こんなにお金かかって こんなゴミゴミしてて、
ゴミゴミ、
うん、なんか全然違うのね。
まあ海の家ね、うん、そうやな。
でそこら中でさ、ビーチバレーしてて、うん、サッカーしてて、
ね、
自由じゃない。
で広いしね。
うん。もう湘南とか そこ行ったらもう規制かかるからね。
邪魔でしゃあない。
邪魔でしゃあない。やめてくださいまでに。
いやー確かにそうやわ。
そう。そのストレスがないから。もう車にずっと積んどいて、うん、いつでも行けるわって感じになってる、うん、
近いしね。
近いし、あ、これは本当なんだろう、まあ、遅い発見かもしれないけど、これ本堂で行ったら大変なことになるんだろうなって、うん、ある程度さ全部自分の出したら、うん、何やってるんですかって言われちゃうから、
うん、ダメですよって、
うん、こちら貸しますよと車もここですよと、
ね、
はい3000円ですよと、
ね、
3000円ぐらい当たり前だから
ね、
うん、これ考えたらすごいなと思って。
で小麦色は手に入ったんですか。
小麦色はもうあのね、ほどあのね程よく手に入るんだよね。なんか本土だとね暑いだけで、
沖縄ってなんか太陽近い気するよね、
うん、結構ね火傷レベルで、本土の時は、うん、夜になるとヒリヒリしたりするんだけど、うん、意外にね程よく
で小麦色が
手に入る、
手に入った
健康費が、うん、うん、なんかねすごくね楽しかったです、
は
あ、8月、まあ、9月 もう今月もね、全然しっかりと焼いて
小麦色、さらなる小麦色、
やっぱ白豚まずいだろ
豚っていうまあね、
うん、おっさんだから、うん、ね、まあでもそういうのがねできるからすごい、まあ改めてね、ああすごい場所だなと思いました。
確かにね、
はい。
この間ですね、
はい、
まあ、うちの実家の話なんですが、
うん、
まあ、車、まあ、乗ってるんですけど家族がね、
うん
うん、そのなんかガソリンを入れに行ったんですよ、
うん、
そしたらなんか妹と一緒に行ったんだけども、うん、なかなか妹がなんかその給油のとこから離れず戻ってこなくて、
うんうん、
何してんのかなと思って、
うん、
でパッとこう私は運転してたのかな、私が運転してて、うん、でパッて見たらなんかその現地のガソリンスタンドのおじさんと話し込んでて、
うん、
なんかガソリン入れる時ってエンジン切るから、うん、なんか暑いでしょ、
うん、
いやもう暑いからと思って、うん、パッて見たらなんかずっと話してて入ってけえへんから、
うん、
と思って、
うん、
乗ってきて何してたんって言ったら、うん、タイヤの交換を勧められてましたみたいな、
うん、
と思ってタイヤの交換勧めるっても怪しくないみたいな、
うん、
って思ってよくよく聞いたら、うん、なんかもうもはや溝がないみたいな、
うん、
タイヤに、
うん、
どうすかそれ、
うん、
溝がないってどうですか。
溝がないって
タイヤに溝がないってこれどういう状況ですか、うん、
それこそ持ち主の方が溝がないんでしょ
タイヤに溝がないから行くたびにタイヤの交換を勧められてたらしくて、
うん、
でまあちょうどその時も、まあ、同じく溝がないっていう、
うんうん、まあ、車検が通らないってことでしょ。だから
タイヤの溝がないってすごいなっていう、
うん、もう交換だよね。
滑るってこと。溝がないと、
溝がないとだって雨降った時に
やっぱ滑るよね。
滑るよね。
で破裂するよね。
破裂もするね。
そうだよね、
うん、
それはあかんやんと思って、うん、なんで逆に言うとなんでそんな今まで掘ってたみたいな、
うん、
ってなって、それなんかそのおじさんにうちはもうサービスしますからっつって、うん、タイヤの交換代と、うん、部品あともう処理、
うん
ね、いくらですみたいな、
うん、
言ったって言って、と思って、でもこれ安いかどうか他調べてみんとわからんよなって言って、うん、で一応なんかうちはトヨタやったから、うん、トヨタのじゃあまあ一回ディーラーにも聞いてみましょうって言って、うんうん、聞いたら確かにディーラーよりはまあ安いね、うん、いやそんなはずない、
うん、
もっと安いとこあるはずやろって、
うん、
そういう場合どうしますか、クリーンは。
もう自分の場合は、うん、タイヤを実はネットで買ってるんですよ、う
ん、まあそうなるよね、
ネットで買ってるんですよ、タイヤもネットで、まあ先週の続きじゃないけど、うん、もう何でもねネットで買えるんですよ、もうすごいよね。
そうだから絶対安い買い方はもっとあるはずやと思って、うん、まあ、うちは田舎やから、うん、それはもううっかり騙されるって言い方変やけど、うん、まあ、まんまとやられそうやんと思って、
うん、
これはもう調べなあかんと思って、
うん、
やっぱネットやなっていうので、うん、調べたわけですよ、
うん
う
ん、
どうやったと思います、
どうなったんですか、
気になるでしょ、
気になるよ。って気になるけど、じゃあネットで調べたら、
うん、
出てきたんですか、タイヤが。
だからタイヤ、そうだからプリンが言うように、うん、タイヤって売ってんねんなと思って、
うん、
でもタイヤってなんか結局売っててもなんか、うん、取り替えっていうの、
うん、
やってもらわんと、もうこれタイヤだけ家届いてもしゃあないやんって話だから、
そう
これは取り返してもらうとこまで調べ上げなあかんと、
うん、
ほらなんかあの楽天ね、
うん、
タイヤやってましたやん、
そうだね、
そうだね、うん、それ合ってるよね、
うん、タイヤ交換もできますよ、
なんか処理も全部してくれますみたいなんでやったら、うん、もう7000円ぐらい安くて、
うん、
最高じゃない、
うん、そうだよね。それ誰が教えたのそれ、
プリン、
そうだよね。そこだよね、
すごいよね、
そう
物知りやね、やっぱり。
いや物知りっていうよりは試しに何かやってみようかなっていうのが強いんで、
プリンがタイヤ変えた時はやっぱりすり減ってたん、
すり減ってたね、あのね、これちょっとオチがあるんだけど、実はですね、うん、タイヤを買って交換するまでの間に、うん、あの日本橋 の、うん、あのコレードでパンクしました、うん、めっちゃ本当にあの日本橋のコレード、あの三越のね、はい、通りあるじゃん、あそこでパンクしたのよ。
でそれっていうのはなんで？
もう破裂しちゃったんだから、溝がなくて、
やっぱやばかった
って。でも買ってたのよ、買って何日か後にもう交換もう手続きも済んでたの、
うん、
それまでおとなしく乗ってればよかったのに、うん、パサーン行ったからね。
どうなったそれは。
まあしょうがないから、うん、もうまあ、自分で、まあ、今時の車では珍しいんだけど、簡単に言うとあのスペアタイヤついてた、
ついてたんや、
ついてたの今回だけど、
ね、
ついてたんで、うん、あよかったと思って、うん、でスペアタイヤで走って、うん、で最終的に何日か後にもう交換するとか決まってたから持ってったんだけど、うん、あれ危うくやってたら1本だけ取り替えるわけよ、その場で。
そうなるよね、
うん、
買ってないから、
買ってない
から、あ、まあ、スペアがあったからよかった、
スペアがあったからよかった、うん、スペアがなかったら1本だけ揃えなきゃいけないわけよ、でも4本何日か後に揃うのよ、
確かにね。
でそこまで持ってってくださいって言えなかったんで、
うん、
車預けられないから、でまだタイヤ来てないんで、
確かにね、
そうこれやばいなと思ったらスペアでやったんで、うん、変えられたっていうオチなんだけど、
それ初めてのタイヤ買ったってこと、それが
3回目ぐらいかな、
常にネットで、
うん、ネットで買ってる、大体はブリヂストンとか横浜とか、まあ、あの海外ちょっとね怪しい、怪しいんだよ、いろんなメーカーあるんだよ、
怪しいの怖いよね、
あるあるある、あるんだよ、
怖いよね、
あるある全然あるよ、あるんだけど、でもそれでもいいっていう人もやっぱいるのよ、
まあ溝ないよりはいいか、
そうそうそうそう。あるんだけど、うん、まあ、大体 2,3 メーカーだけ押さえとけば、うん、あこれでいいだろうって思って、だからそのタイヤのメーカーうんじゃなくて、うん、もう大体このメーカーだったら大丈夫だよっていうのをやっていけば、
うん、
必ずガソリンスタンドの人よりは安くなります、
うん、そうだね、それでなんかあの、うん、めっちゃうちは安くしますよみたいな言ってた金額よりはるかに安くて、
安いね、
うっか 誰騙されるとか、ね、
そうだな。でも一番肝心なのはポイントは誰もらったんですか。
カステラ
これ今言ってるよね
これはもう
まあそれはまあまあ
特権、特
権、特権だな。
そうだね、
それはもうあれだよな、
う
ん、まあ、まとめたってこと。
まあそりゃそうだね、うん、やっぱなんか調べ、まあ、プリンがやけど、
うん、まあでもそれであれだよ、今だったらタイヤが4本変えてネットで変えて、今度は全国で交換する場所も指定できて、
そうそうそうそう、ほんで何かだから指定できるからと思って、その何かいつも行ってるっていうガソリンスタンドがあんのかなって思って、うん、これあったらやばいやんと思って、うん、高い感じになってるのに安い感じやんみたいな、うんうん、
まあ、こっち経由で買ってきたのかみたいになるわけね。
で調べたらやっぱなくて、うん、別のとこで結局タイヤを交換したっていう、うん、
そうだね。
でも多分ガソリンは
そこで入れるわけだ、
入れてるとこで入れるわけやから、うん、
新品になってきてる
あれって、
うん、でもよくあるよそういうのって、うん、
でもそれはもうはっきり言ってあげた方がいいよね。
そうで高かったんでって、ね、そう高かったんでって、
また全然安くなかったんでって、
そうそうそう、
ガソリンだけはまあ入れますけどっていう、
うん、そうだね、
勉強した方がいいですよっていうね、
うん、情ではないよと、
うん、それはもっと安いところで買うでしょ
う、うん、そうそう、
いい話ね、
うん、お宅でガソリン入れてるでしょって話よ。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
そうそうなんよ。
そういうことだよね、
うん、
うん、それいいと思うよ。
でもなんか結局そのタイヤに交換行った時も、まあ、やっぱああいう人らって、ああいう人らって言い方あれやけど、まあ、営業絶対してくるじゃん、それ、それだけじゃ返さんぞみたいな。
もちろんもちろん。
ほんならなんかやっぱり案の定なんかなんたらかんたらのどったらかったらが、うん、全部で2万2000円これ返った方がいいですよみたいな、
うんうん、
えって、
うん、
うっかりハマりそう。なんかその言ってきた人がめっちゃいいおっちゃんやったらしい。私は行ってないから実際家族が行ったわけやけど、
うん、
めっちゃ良さそうなおっちゃんでうっかり、うん、ってなったけど、うん、変えた、
ね、変えれたのねあのね、インターネットでタイヤを買っていろいろやるじゃん、
うんう
ん、そうすると俺インターネットでね車検までやってんだよ。
へえ、
車検もね、インターネットか、もう全部インターネット、
楽天、
ね、インターネットで全部できちゃうの。そこに行けばいいの、ね、そうするとね、
スタンド、
うん、スタンドの人に聞いたんだけど、うん、楽天経由で車検とかタイヤ交換とかしてくる人の、うん、やってられないんだって。
や、何やってられない、
利益が少なくて。
あ、そうなん
だ、いろいろ進めてくるらしい、
うんうん、
進めなきゃいけないんだって会社的には。
あ、なるほどね、
うん、めちゃくちゃ安いんだって、うん、まあ、確かにそうだよなと思って、うん、楽天でさ予約や全部できてさ、
まあ、そうやね、
うん、
さっきの話もそうやもんね。
だって車持ってくるだけだもん、いつも。
確かにね、
何もしないもん、
うん、タイヤも送られて
た、ね、で相水まで取れるんだよ、
うん、まあ、そうだね、
車検だから。
確かにね、
うん、だから車検持ってかなきゃいけないんだけど、相水まで取って、しかもその楽天のポイントまでついちゃって、
うん、
まあ、楽天の営業見たくなっちゃったんだけどでもまあそのぐらいインターネット楽だなと思って、う
ん、いやだから初めてなんかそのタイヤの交換までできるって知らんし、
できるできる、
すごいよね。
すごいよ本当に、
おかげさまで、
うん、全然もう全部できちゃうから、
すごいな、
うん、すごいと思う。車検もそうだったし、車検もだから車持ってって、だから何社か持ってったわけよ、
うん、
ABC ってあって、うん、でじゃあそれ全部、うん、楽天で探した ABC で、うん、で一番良さげなとこがあるじゃない、うん、そこで頼んでも、うん、ポイントは全部同じでつくわけです。
なるほどね。
ああこれすごいなと思って、車持っていっただけで書類も全部作っていただいて、
すごい
よね、うん、でその時に聞いたんだけど、いやもう安くてやってられない
やってられへんけどやっぱやるんやん。
じゃあ、まあ、じゃあやっぱ多少はある入ると思うんで、まあね、うん、でもそ、もうだからいつもだからそこでいつもやるわけではなくて、うん、その時に、うん、もちろん、うん、全然それでいいと思う。うん、
そうね、うん、
タイヤも多分だから同じところで買う必要なくて、
そうやね、
またネットで出てるところで安いとこあれば、まあ、
タイヤ自身もさ、なんか楽天やったらその同じタイヤでもやっぱ安いとこもあるわけやから、うん、あ、すごいよね。
そうそうそう、
何かしらめっちゃ安いとこ探す、
うん、でも今回試しにこうやってなんだろう、そういう風なサイトを使って交換までやってくれるんだって普通考えられないじゃん、人が動くわけじゃない。
そうそうそう、だってタイヤをどこに
そう運ぶんだ、そしたらタイヤがそこのガソリンスタンドに入ってたわけだから、そうそうそう、
びっくりやね、
それはすごいこと、うん、
ネットってすごいよね、
うん、すごいと思ったよ。だからそういう流れでやっていくと本当に車持っていくだけ。
そうやね、
そうなの、
そう、
まあ、ただまあ車は持っていかなきゃいけないんだけど、
まあ、あとなんかその現場でなんかようわからん何百円のやつを、
う
ん、まあ、お支払いください、みたいな、
廃棄代とかね、
そうそうそう、
まあ、細かく言うといろいろ諸経費はかかるけど、
でもめっちゃ、うん、その最初のスタンドの まあ、1回言ってくる人に比べたら断然安かった
か、うん、そうそう、だからそれを覚えちゃうともう買えないのよ
なあ、
買えないの
よ、怖いよね、
買えない買えない、
ほんまに、
うん、絶対買えない、だからナビとかさ今ついてるけど、うん、社外ナビが欲しい人がいるじゃん、うん、たまに、うん、そうすると社外ナビをネットで買ってつけてもらうこともできる、
うん、それね、
うん、
だからもうすごいね、
すごいすごい、本当すごいよ、
うん、え、もう逆に言うとなんか車屋さんとかもしんどいね、
そうそう、だからしんどいってしんどい
しんどいよ、
しんどいって言ったらやっぱ安すぎちゃった、うん、だけど仕事はもらえる、
もらえるもんね、
うん、だからそれまあ結構回してんじゃない結構、
まあ、詳しかったらそれできるけど、まあ、詳しくなかったらねもうそこで高いお金払ってやってもらうしかないもんね、
まあそうだね、一番怖いのはバッテリーが上がっちゃったってのが一番怖いんで、バッテリーが上がるとやっぱりその場でタイヤだったらなんとか回るじゃない、うんうん、バッテリーってその場で終わっちゃうから、うん、その店の高いものをつけなきゃいけない、
そうやね、
でもバッテリーってさ買い置きしてないわけじゃん、
そうやね、どうすんの、
そうだけど、だから一番いいのはしょうが、まあ、乗れないから、うん、で乗るたんびにさ上がるわけよ、
はいはいはい、
バッテリーだから、はい、上がっちゃうんで、うん、もうでもある程度はバッテリーはあもう何年使ったなと思ったらもう買い替えるしかない、
そうなんや、何年、すごいな、それもネットでいける、
ネットで買えるよバッテリーは、ね、ネットで買ってそれを、うん、あのオートバックスとかでつけてもらってもいいし、
ね、
でも簡単に、まあ、女性だとちょっと分かんないかもしれないから、うん、ネットで買っといて、うん、オートバックス持っていって、うん、
そうね、
用品店に、
そうね、
そうそうそう、うん、そうすると結構や、うん、あのねすっごい高いね、
バッテリー、
バッテリー高いから
予備で買っとくのしんどいな、じゃあ、
うん、だからな、うん、ある程度あ3年とか5年とか目安があるんだよバッテリーって、
あそうな
ん、だから、うん、あ 2回車検通るなと思ったら買えるとか、あ
チェックしとくんね、
そうそう、ね、そうやったらばあの安く買えると、うん、でバッテリーのさ型式があるんでそれだけチェックすれば
そうなんや、
そうそうそう、問題ない、ぜひぜひ頭使って、うん、ネット使って、
今回は非常に頼りになりました、
ポイントは誰がもらったの、
みんな私
が、はい、
ってことなんですよ、
何が
ポイントは私がもらいました、
ポイントは私も
ら
う、ネット販売で最近買ったものって何、
最近何買ったかな、なんだかんだこまごま買うけど何やろ、
細かいもんでしょ、
うん、
いろいろ必需品みたいな、
そうそうそうそうそう、
そうだよね、
そうそうそうそう、
俺の場合ね必需品っていうのは何だろうな、まあいろいろあると思うんですけど、うん、この前ね製氷機買いました、
それこそなんか業務用みたいな、
自分のところにあるんだよ、
あるじゃんっていう、うん、
それが業務用の製氷機って、うん、給水と排水があって、うん、給水って水道と直結しなきゃいけないの、
うん、
で直結して排水を作んなきゃいけないわけさ、
むずいけどそういう話ね、
うん、だから要は蛇口がないと、
あダメなんや、
うん、
水が結構循環みたいな、
だと排水口がないとダメだ、
あなるほどね、
うん、だけどそれがないと基本的に無理なんだけど、アマゾンに、
はいはい、お得意のアマゾンね、
うん、水をペットボトルの水をジャブジャブこうやって何リットル 1.2 リットルぐらいかな、あその機械の中に入れると勝手に氷を作ってくれるっていう製氷機があって、
すごいやん、
なんか怪しいなと思って、それ業務用のあるじゃん、業務用売ってるから、
そう、ね、
ああいう完璧なこんなちっちゃいのあるのと思って、で、まあ、ちっちゃいのよ氷もできるのも、で口コミ見てると、うん、次作るときに氷溶けますみたいな、次出来上がった氷は溶けちゃいますみたいな、うん、面白い口コミだなと思ってでやっぱそうキャンプとかで、
はいはい、
ちょっとあの今暑いけど、うん、8月9月暑いじゃん、うん、暑いけど、例えばじゃあ沖縄で12月ぐらいになってくると大体気温が20度ぐらいになってくるじゃん、
はいはい、
ちょっとなんかキャンプしやすくなってきて、ちょっと夜肌寒いなっていうぐらいの時に、うん、 じゃあこの機械を昼間だったらちょっと氷、うん、氷って持っていくの大変なのよ。
溶けるもんね。
溶けるから、うん、で、まあ、あと言うんだけど冷蔵庫も買っちゃったんだけど、うん、ポータブルの冷凍冷蔵庫も 買ったんだけど、うん、じゃあ氷作る機械をちょっと買ってみようと思って、はい、で大体さ氷を作る機械ってさ、まあ、大体水筒に入れて、うん、氷の水筒の中入れて、うん、持って行ったり、うん、コンビニで買ったのを保存しとくじゃない、うん、あのなんていうのクーラーボックス、うん、でもクーラーボックスって氷は溶けていくわけよ。保冷剤入れても
冷蔵庫っぽい感じだもんね。
あれ結局箱の中に保冷剤入れても結果的にマイナス20度にならないんで、うん、冷凍庫で氷は保存されるから、うんはいはい、だから氷って意外に作れないのよ外で。
そうだね。
なるじゃん、
うん、
っていうことは冷凍庫をポータブルの冷凍庫を持っていかない限り、うん、それを家で作ったのをストックして、うん、それを持っていかなきゃいけないんだけど、うん、その場で氷ができるってなったらなおさらこれいいなと思って
確かによ
し買ってみようと思って、うん、大きさが5号炊きの電子ジャーぐらいです。そこに水を入れて、はいはいはい、ボタンを押すだけで6分間で氷ができますって書いてあったの。
すごいね。
本当かよと思って、給排水いりませんみたいな、うん、マジかよと、うん、買ったわけ
そんだけ疑って買ったんや、
う
ん、
もう買ってみようと思って、ね、そしたらこうやってまあ説明書もなんか、うん、なんかペラペラの説明書が入ってて、うん、ああこんなもんかと思いながら 水入れてみようと思って、うん、スイッチ入れてみたらガーッて動き出した、うん、ガーッて本当に5、6分でストーンって、何この音と思ったら氷が出来上がってたの。
何個ぐらいできるの。
9個、まあ、微妙なんだよね、うん、あのね親指の第一関節ぐらいの氷ができるわけです。
なるほどなんかあのあれか
立方体じゃないのね。立方体じゃないよ。
だからファミレスでジャリジャリジャリって出てくるやつ、
はい、あれよりもちょっと大きいぐらい、ちょっと大きいぐらい出てくるわけ、は
い
はい、まあまあまあでも氷だから
確かに
もうこれすげえなと思って、
はいはい、そうそうだね。
それ6分後にバンバンできるわけですよ。
できたんや、
うん、6分後に出てきてきて、うん、すごいのがあっという間にその受け皿がいっぱいの機械の中の受け皿がいっぱいになって、いっぱいになるとすごい頭いいね、うん、まあ、業務用の製氷機も、うん、そうなんだけど、うん、ストップかかんの、うん、
すごいね。
氷を作らなくなるの。
でなんか作った途端に溶けるっていうのは違うんやじゃん。
作った時そうか
口コミ
はそれがね家の中だから試したのが、
なるほど、ね、
溶けないんだけど、これを炎天下30何度の時に溶けるでしょ。
確かに確かに
溶けちゃうけど、うん、でもああそっか、じゃこれをストックとして、うんうん、なんていうの家から持ってってもいいのかなっていう案と、うん、日陰でこの機械を、うん、ポータブル電源を持ってって作ろうかなと、
はいはいはい、それ一回興味あるよね。
興味あるでしょ、うん、どのぐらい
外で持つかって
。そりゃさこの炎天下例えば8月9月の30度過ぎでだよ、炎天下でその機械を置いときましたポンって作ったこれ全部溶けるって
溶ける、
ね、絶対溶ける、
溶ける、ね、
絶対溶ける、うん、即作ったらもう飲まなきゃいけない
確かに、
うん、
でここまあでも氷はありがたいもんね。
そうか、氷ができるってありがたいよなと思って、うん、それ1万円ちょっとでね売ってんですよ。
へ
え、製氷機が、
すごいね。
でも作り方はその構造的にはまあアマゾンあるあるなんだけど、構造的には全部同じ、メーカーが違うだけ。
ああ、はいはい、うん、機械が一緒ってことね。
機械が一緒でもメーカーが名前が違う、
はいはいはい、
なんだけど実はこれねコストコに売ってるんですよ。
ああそうな、
見ちゃって、
コストコで、
コストコで見ちゃって、あの値段はねコスト若干、まあ、同じぐらいコストコと同じぐらいなんだけど、あ同じようにここに売ってたじゃんと思って、ね、
さポータブル製氷機ってそれ1個しかないんかな。
多分ね作り方はこの1回、うん、そう、あの作り方っていうのは構造的にはその多分ワンパターンしかなくて、あのでもね氷はできるんだよちゃんと。
うん、
うん、
食べた
食べた、美味しかったよ。普通の氷シャリ、ちょっとシャリシャリしてるかな。
あそうだね、
うん、だからなんだろうな、硬い氷ではなくて、
あ崩れやすい、
崩れやすい氷なんだけどちゃんとした氷、うん、ただそれが外の温度でどう作るかは分かんないけど、
気になるね。
これができたら
やってみたいね。
なんだろうな、なんかしなんかバーベキューとか例えばその、うん、外でなんか作るときにこの製氷機さえあれば氷はできるわけよ、うん、ってことは氷をもう持ってかなくて済むわけよ。
そうね、
この手間がいらないわけ。
確かに、
あ氷を持っていかなくていいと、氷ってね重たいのよ、
水やもんね、
水だから重たいから、あこれすごいな、
うん、
でもこれ9個だろ、 6分間に溶けないかなみたいな。
だからもうなんか飲むときに6分前にセットして飲むみたいな、
うん、そうなんだよ。でもまださまだね秋口、うん、これから冬になるじゃん、はいはい、で沖縄の冬って言ってもやっぱ本土より暖かいんで、まあ その時に例えばちょっと肌寒いくなった時にそれ使ったりとか、うん、昼間でも多分30度いかなければ使えると思うんだよ、うん、これ真夏の炎天下絶対外無理だと思う。
無理やね、
うん、だけど そしたら多分バリエーション増えるかなと思って買ってみ、まあいいやと思ったの。もうあの買ってみようと思って
興味あった
からもう買ってみようと思ったら、うん、これがなかなかいいですよ。電源だけあればいいんだもん。
そう電源もね、
うん、電源もだから電源はポータブル電源が取れるわけ、まあ
ね、そうね。それ買ったもんね。
電源うち何個あると思って相当あるんで電源マニアよ。
この間めっちゃでっかいやつ買ったって言ってたけどまた別の買ったって。
もう不謹慎な話ね。多分ね何かあった時に俺結構生き延びると思う。
電源めっちゃある。
電源めっちゃあるからいっぱいポータブル買っちゃったんで、ね、これもどうかなあれもどうかなって言ったらポータブル電源だらけになってきて、
なんかめっちゃ荷物重たいみたいな
なるんだけど、でもそういう電源さえあればあなんかできんだなと思ったんで、うん、まあまああるじゃん今その地震の問題とか、まあね、台風の問題とか持ち上がって、ね、いろいろさ備蓄しなきゃいけないとかなった時に、ね、唯一電気だけは備蓄できないんですよ。
そうね、
水と乾パン塩は備蓄できる
乾パン、
うん、備蓄できるじゃん。
そう、ね、
ガソリンも備蓄できる、ね、もちろん
確かに。
だけど電気だけはねそういう商品がないと備蓄はできないんですよ。
電気切れへんもんね。
そう、うん、そう考えたらうち結構発電所並みに作っちゃおうかなみたいになっちゃうわけですまあ、そんなに持たないよ。あのそんな高いのかもあのピンキリなんで20万とか30万とかするやつもあるんだけど、
電源もあって冷凍冷蔵庫もあって 専用機あって、
まあ、3、4日ぐらいだったらなんとかなるかなっていう。
すごい、ね、
でも3、4日って長いじゃん。
長いよ。
長いでしょ。だから夏だったら扇風機いるし、冬だったらさ毛布はいる。
確かに
いろいろある。電気使うもいっぱいあるじゃん。
そうね、
うん、料理はカセットコンロでできる間違いないんだけど、まあ、皆さん揃えてると思うんだけどまあ、まあ、試しにいろいろ買ってみようと思って、そんな高い買い物はしてないよ。何十万っていうしてないんだけど、あの、アマゾンプライムで、プライムセールがあった時に狙って買うみたいな、買ったんだけど、相当安く買えたんだけど、でもそういうので揃えておけば、邪魔には、今なってる、はっきり言って。
まあ、じゃあやもんね。
邪魔にはなるけど、なんていうのか役には立つのか。
あそれはそうだね、うん、それはもうそういうのって大体何かの時に必要なもんやから、ね、
そうで電気があればいいわけじゃん。
そう、ね、
じゃ電気を買う電気を備蓄するものを買ってしまったらもうこれはもう無敵になっちゃうわけですよ。
あとお水があったらもう完璧やね。
完璧なのよ、うん、そうだから買ってみてあなるほどなと思って氷ができるんだと思って。
実際できるもんなんや、ね、
実際できるんだよ、うん、これすごいと思う。でもなんコストコにも売ってたのよ。
ほなあれやねもう 8月コストコできてるから売ってんじゃん。
売ってる売ってる、ね、だから、うん、これまだコストコ行ってないんだけど、うん、沖縄のコストコは行ってないんだけど、うん、本土の方のコストコは、うん、あのね出てた。
すごいねそれ大売り出し中やね絶
賛。おそうそうそうでこれこの便利さをどうなんだろうな、まあ多分ね出てたけどみんな多分興味はあるけど買ってないのやっぱ。
なかなか製氷機を買っては冷蔵庫でいけるかなと思うもんね。
そうそうでもポータブル電源があれば、うん、製氷機は、うん、冷蔵庫あの家の冷蔵庫はなかなか動かせないじゃん、うん、でかいから。
そうそうね
ポータブルだっても
絶対無理やん、
ね、無理だけどその大きさであればポータブル電源で動かせる、うん、
すごい、すごい、
まあ、ちなみにクーラーボックスもポータブルあのクーラーボックス普通のクーラーボックスじゃなくて保冷剤で入れるんじゃなくてもちゃんと冷蔵庫と冷凍庫のある移動式のポーンクーラーボックス買いましたからね、
うん、やばいね。どうですか使い勝手は。
まだねデビューはしてないんですけどなぜかっていうと重たいんで外になかなか持っていけないんでこれから多分ちょっと暑すぎて、うん、なんか重たい思いするのも嫌だなと思って普通のクーラーボックスなんだけど、うん、ちょっと涼しくなってきたら、うん沖縄でちょっと使ってみようかなと思って、
う
ん、
そうね、
うん、そうしたらまたビーチとか行って普通にこの冷凍冷蔵庫か
そうね
何やってんだあそこはって
怖 小麦色を手に入れながら。
そうそうそう。いろんなもの揃え、まあ、いろんなもの揃えてみて、ちょっと使ってみて、まあ、レビューでも何でも、あ、こういうのいいよって言える立場であればいいかなと思ってるんだけど。
まあね、うん、沖縄ビーチがいっぱいあるから、そういうの、やっぱ、チャレンジできるもんね。
そうそうそう。
なかなか近いからね。
そう。いろいろ買ってみて、まあでも、便利なものは使ってみようかなと思ってるんで、まあ、氷作るのは結構ね、びっくりしましたよ。こんなのがあるんだと思って。
そうなんよね、うん、買ってる方も買ったんやってのびっくりやけど、そうこっちもそ
でも面白いかなと思います。
まあね、買った方がいいもんね。
そうだね。
はい、ミーの情報を少しお伝えします。
待ってました。
ミーミー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができるウェブサービスになります。ここでは、
はい、
今日なんか愛の手が入るけどミーミー .me でできるあれこれをご紹介していきます。
はい、あれこれですか。
あれこれですよ。
何ができるかって言ったら、まあ、一番はビジネスに役立てていただきたいっていうことで、まあ
ね、そうそうそうそう、
サブなんですよね、結果的に。メインではないんで。
あ、仕事の
サブってこと。そうそうそう、そう、アシストするためのアイテムみたいなもん。
確かに確かに。
結局皆さんがね、やりたいことのアシストができればいいかなと思って作ってるんで、
うん、
でなおかつそのポイントバックもあるっていうのを活かしていただいて、うんうん、まあ、そのアシストも軽減すると、
うん、
そのアシストっていうか何を軽減するかって言ったら経費を軽減すると。
そう、ね、
うん、だから要はそのミーミーとしては、あの経費を軽減しながら、皆さんの経費を、ね、軽減させながら、
うん、
あのホームページもインターネット販売もできますよっていう、うん、まあ他のサイトさんっていっぱいあると思うんでね、いろいろその安くできるとか、
うん、
例えば1000円でできますよとか、うん、ホームページ作ってみますかとか、いろいろあると思うんだけど、ミーミーは、そこまで安くはないです、
う
ん、はい、安くはないんですけども、
はい、
使っていただけると多分安さを感じます。なぜかっていうと、まず一つがその、まあ、いろいろなクオリティもあるんだけど、
うん、
一つはその先ほど言った軽減、
うんうん、
経費を軽減する、まあ、例えば他の会社さんだと、
うん、
1000円、うん、2000円でできるものが、うん、ミーミーだと多分4000円とか、うん、5000円とかなるかと思うんですけど、
うん、
もう使っていただいた分はその、まあ、経費はそこだけかかるんですけど、キャッシュバックシステムがあるので、
うん、
そこをうまく使っていただくと、マイナスがその経費に対して、経費がほとんど
かからない
状態にしようと思ってます、うん、その方が一人一人、
まあね、
うん、まあ簡単に言うと 4,5,000 円 の, その毎月の経費がゼロをアシストします、
うん、そうね、
うん、ゼロにしたいなと思ってます皆さんの、うん、ゼロもしくはプラス、
まあありえるもんね。
そう、
全然
そう、マイナスにはさせたくないと思ってるので、うんうん、でも他の会社さんだと絶対に 1,000 円 2,000 円は毎月マイナスになるわけですよ。
かかるもんね、
うん、まあ、それなりの、その、なんていうのかな、その、満足度があれば、
まあね、
うん、全然問題ないんだけど、満足度プラス、お金が返ってくるんであれば、
うん、
絶対に、ミーミーの方がいいと思います。
そりゃそうだ
よ
ね。
うん、絶対って言っちゃいます。だって、本当にそういうのが、結構ね、1000円、2000円って、まあ、携帯代もそうだけど、
うん、
携帯代って結構争ってるじゃない。
そうね、
1000円安いじゃない、
各社、
そう、各社すごいじゃない、
うん、
でも そのぐらいやっぱり毎月ちり、
う
ん、本当ちっちゃいもんだけど、
うん、
何十年ってやってるとちり積もるから、やっぱり、うん、あ、 A 社より B 社の方が100円安いわって言って移動するんだよね、
う
ん
う
ん、
まあね、
うん、
そうそうそう
そう、それはもう家計簿と家計簿をつけてる人なら分かるんだけど、うん、経営者ならなおかつ、あ、こっちの方がメリットでかいよねと、
うん、そう
よね、うん、こっちの方が経費は、うん、 初めかかるけど、うん、とか経費はそれほど相殺するとすごいよねと、
うん
うん、でミーミーが目指してるのは相殺してなおかつプラスにしていきたいなと。
怖いね、すごいね、
うん、普通マイナスですからね
そうそう、まあでも安いホームページ作成サイトも意外となんかオプションつけなきゃいけないっていうのが、ま
あ、あるあるでね、
あるから、
うん、
まあこの辺ちょっとちゃんと比較してもらうと、まあ、ミーミーの良さも分かってもらえるかなとは思うけどね、
うん、
ちょっと最初イメージちょっと高そうな印象やけど、
そうそうそう、決してね、
よく見ると、うんうん、大して変わらん、もしくはえそっちの方が高いのがあるかもしれん、
うん、メリット、そう本当に例えばそれをなんていうの作るこ、まあ、使っていただくことによって、うん、毎月2000円3000円マイナスの他社がいいのか、うん、それともミーミーを使って使ってるのにプラス
それ、ね、
キャッシュバックがあるっていう、毎月ありますからね、毎月キャッシュバック を作って、うん、そうすると、うん、逆に利益計上でも、
ね、
マイナスよりはいいわけですから必ず、うん、でもそれをシステムを作ったので、うん、ぜひとも他社には負けない、負けないというかもう、必ず優れてると思います、うん、間違いなく、
うんうん、
ただ使っていただければ分かる
そう、ね、
と思うんで、その辺うまく、ね、活用して ね、
そうね、
絶対、マイナスにはさせたくないって思いで作りましたんで、うん、ただ単にねその維持費で4000、5000かかるようなインターネット販売とか、うん、インターネット の、 そのホームページ作成サイトを作ったわけじゃないですから、うん、その分ね、4000、5000分を全部、相殺できるような、
うん、
しかもお金として、
うん、確かにキャッシュバック、
キャッシュバックですからお金として相殺できれば毎月プラマイゼロ、もしくはこれ結構ねプラスになる方多いと思いますよ。
そうね、
サイドビジネスになる可能性もこれね、してる方はやってる方、
う
ん、はい、必ずいるので、うん、それ後はミーミーの その運営側としては、うん、別に縛りがないので、
確かにね、
うん、自由にやっていただいて結構だと思います。うちの方は、ミーミーの方は広めてもらえればいいので、
そう、ね、
うん、広めてもらったらなんぼなので、うん、ぜひぜひね、それを使っていただければなというふうに思います ね、うん、
ね、ちょっと沖縄の方々からもね、
そうだね、
やってほしいな、
そうだね、うん、ぜひぜひ、これサイトビジネスになっちゃいますよ、使っててすごいですよ。
旨味を知ればやばいよねっていう、
うん、だ本業があってホームページを作るのになぜか知んないけどミーミーからお金が入ってくるっていうこういうアンバランス的なことがあるんで、うんうん、それをめがけて作りましたんで、うん、ぜひね、どんどんどんどん使っていただいて、わからなかったらどんどん質問していただいて、
ね、
うん、全部、お答えできると思いますので、
う
ん、
そう、
うん、そう、これは絶対ね、初見でやる方、うん、初見でやる方とか、例えばこれから独立する方とか、うん、サイドビジネスを始める方はすごいと思いますよ。
だからそういう個人で起業するとか、うん、個人事業主の人はよりめちゃくちゃお得か、うん、
でもお得だよね、うん、だ、 そのだってキャッシュバックは全て使えるわけですから、うん、自分一人で、自分一人で使えるわけですから自分のものですからね、
そうそうそう、
うん、キャッシュバックは自分のものですから、会社のもので、 あるもちろん会社のものでもあるんだけども、
会社でうまいことやってもらって、
そうそう、そこは会社でうまくうまいことやってもらってでも会社のためにもメリットあるし、個人事業主の方にもフリーランスの方にもメリットあるし、ぜひね、広めるだけでキャッシュバックをいただけるっていう、そういうふうな形でね、作りましたんで、でもミーミーもね、広めていただければそれだけバックはしますんで、
そう、
はい、まあ、それをどんどんどんどん使っていただければなっていうふうに思いますね。
そうだね、
うん、
楽しみですよ、
ま、楽しみですよ、
たくさんのホームページが出来上がってくるの
は。そうだよね、うん、まあ、こういうふうにラジオで言ってるから言ってしまってもいい、なんていうのかな、取り消しはできないので、うん、いや、かなりすごいと思いますよ、うん、うん、断言します。
お使いいただいてる最中やからね、
うん、そうだね、うん、うん、
これをもっとこう皆さんに増やしていただいて、
そうだ、ね、
キャッシュバックしてもらって、
そう、
はい、
もう潤ってほしいおかげさまでって言われたいんで、
うん、
うん、言われたいですね、
当ですよ、うん、不景気やから最近不景気やからっていう感じなんかあれやけど、う
ん、みんながウィンウィンにしたい、まあ、例えばミーミーだけなんか利益上がってるみたいな感じではなくて、うん、これミーミーの利益から全て還元するので、うん、あのうちもカスカスです意外に
カスカスでやる。
ただまあ、ただ皆さんに使っていただいてなんぼだと思ってるので、
まあまあね、うん、だから皆さんでウィンウィンになりましょうっていう、
ね、そういうことだね、うんうん、うまくやってきうまく、コマーシャルしていただければと思います。
はい、そろそろお時間となってきました。
はいはいはい、あのね、今週もね、うん、楽しくできましたけど
なんかめっちゃかぶってくんねんけど
いやね、びっくりしたのがね、宜野湾の、うん、コンベンションセンター
あ、そうそうそうそう
にね、上りがあったのね。
そうそうそうそう、ビロビロって、
ね、何上り、あ、
そういう空手選手権、
空手選手権とかいっぱいあったよ、あの時ね。あってチラッと見たら天理ラーメンって書いてあったの。
そう
天理ラーメンはね、食べたかったのよ、どうしても。
プリンが、
うん、食べたかったの。え、天理ラーメンって書いてあるよとか言って、うん、天理ラーメン、え、祭事と思って。
そう、祭事かなと思ったよ、ね、
そうそう、あれちょっとあれかなって、うん、短期的な、
うん、イベントごとに、
そうそうそう、あるじゃん、ラーメン博みたいな、ああいうの出るんかなと思ったらさ、うん、なんか出すって言うんだよ、出店するってことを聞いて、うん、じゃあ行こうって言って、
うん、食べたかったから、ね、
食べたかったから
まさか沖縄で
まさか沖縄で天理ラーメンが食べれると思わなかったんでこれ食べたらね、いや美味しかったね。
あれもう奈良のやつだから、私としてはもう嬉しかったけど、
まあ、奈良だったらもう智弁か天理ラーメンかどっちかだもんね。
智弁関係ない
し智弁か天理ラーメンかどっちかだから、うん、まあでも、あ、天理ラーメン、あ、そっかと思って、食べられるんだ、食べたらね、美味しかったね。
あ、美味しいよね、
うん、意外にね麺がうまかったね。
あ、分かる、それ
あの麺好きなんだよ、
分かる
そう、あの麺が好きで、うん、好きになった、初めて食べたんだけど、
やっぱ白菜が、
そうだね、白菜も使ってる、まあカムクラみたいな
それもね、
うん、
そうだね、
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 うん、だしがね、もう白菜から出してるみたいな感じの、
そうそう、
美味
しい、だから甘いのと、なんかキムチの辛いの、
ね、う
ん、
そうだね、まあ、スタミナラーメンかなとは思うけども、うん、まあ天理ラーメンだったらば、うん、まあ、あれ、あ、美味しいなと思って。
美味しかったよね。
うん、まあ食べれたなと思って。
うん、なんかすごい。
いや、宜野湾にできたんだ
って、ね。びっくりした。なぜと思ったけど。
うん。だからもう、ま
あ、久しぶりに食べれてよかった、私。
いや、もう絶対にずっと続けてほしいなと思って。定期的に食べ行こうと思って。
ね、そうだね、うん。ビーチも近いから。
そっからビーチが歩いてきますから、
ね。すぐやから。最高やね。
そう。
最高のロケーション
ですよ。歩いていけるんですよ。そうそう、だからあ、いいなと思って、うん、天理ラーメン食べられました。良かったです。
良かったです、
ね。はい。
私も食べてもらって良かったです。
うん。だってテレビではさ見てるけどさ、うん、人気あるよ。
すごいよね、こんな沖縄に出店するってね。
いや、奈良まで食べ行くんだろうなと思ったけど、うん、ああ、沖縄で食べられるんだって、
びっくりした私も。
うん、だからもうね、これでもう味は覚えたから、うん、いや、よかったですよ、
本当に
ずっと続けてほしいです
じゃあそのために旅に行かんとね。
はい、
はい、
どうぞどうぞ
はい、メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくは mimi.me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple、Google の各ポッドキャストでも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
ステラでした。また来週。
はーい。